ございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷加奈です。
まだ実力で勝負とか言ってるの？という副題でございます。勘違いさせる力。著者はフロムダさんという方でありまして、この5本は三軒茶屋の書店と、それからこの間は JR のホームですね、雑誌なんか売ってるとこで見かけましたんで、相当売れ行きいいんじゃないかなと思ってる、はい、かこの間ちょっと嬉しかったのは、かな笑うなよ、ここで取り上げたあのフォッサマグナ、
はい、
あの本結構並んでるな。
そう、
いや、うぬぼれて言うわけじゃないんですよ。うぬぼれて言うわけじゃないんですけど、
はい、
あの JR の店先で見たもんで、
だってそれまでそんな、
フォッサマグナっていうのはそんなに、
はい、
それ見てね、あの、なんかこの方にいいことあるといいなと、面白い本でしたからね。
はい、
ナウマン君ナウマン君、忘れがたきナウマン君でございます。あ、そうそう、あのナウマン君の続きを見つけましたんで、お前また驚くなよ。すっげえわけのわかんない本見つけたから
、はい、
今一生懸命それあの調理でさばいてるの。はい、行こう行こう、ごめんなさい、はい、ごめんなさい、フロムダさん、ごめんなさい、勘違いさせる力でございますね。この方が面白いことを言っております。カナさん聞いてください。
はい。
あなたがもしデザイナーだとします。ひたすら Facebook、LINE で成功した一つの実体験とデザイナーということだけを情報として流してください。その他あなたは何も言ってはいけません、
はあ、
それが服飾か工業デザインか商業デザインか、何も話すな。自分の仕事で喜ばれた成功例一つだけ、それとデザイナーであるという話のみ、それをいろんなところに広げてくる。
はい。
錯覚の網を投げて世間に広めるのだ。チャンスはやってくるっていう。これ妙に喋ると限定されちゃう。与える情報は大雑把に、そして広がらないように、はっきりこう実態をさせないように。
はあ。
錯覚の網が広がって人に勘違いをさせるという、
はい、
この人のセリフの中で一番驚いたセリフですが、こういう文章がございましてね、成功は運より実力なんて思い込む人は、そもそもあなたがその世の中そのものを錯覚しているのだ、うん、世の中重大なことは長藩のサイコロ博打ですよ。
うん、
サイコロ博打に勝つ方法は何か、
はい、
振る回数を増やすこと。
まあね
これは参ったな。
まあ確かにそのおっしゃる通りです。
これはおじさんちょっと参ったな、
はい、
人間というのは振る回数を忘れて、アンスまた勝った、うん、また勝ったよって、それが100回目か1000回目であっても人のことを羨ましがるという、うん、自ら勘違いさせているんだというね、
はい、
そしてまたお得意の、この著者お得意なんですが、人間モニタリングの結果、これ心理実験であります、社会心理実験でありますが、それを紹介しております。被験者はつまらない仕事をやらされている。作業が終わると実験者はその部屋の前に並んでいる。同じ作業をやる人たちにこれから、いやー面白かったってその仕事の内容の噂を伝えてくださいと依頼するという。本当はつまらないんですよ。それを次その作業をやる人たちには面白かったっていう噂を流してくれ。その嘘の噂の報酬がグループ A は$20、グループ B には$1、
うん、
A と B どちらが熱心に偽の噂、面白かったって言ったか、
はい、
言ってる意味わかるよね。
わかります。
わかるよね、
うん、それ20ドルの方
と思いますよね。
じゃないんですか。
どちらかといえばそっちの方が理屈にはハマってますよね。ギャラをいっぱいもらったんだから、
はい、
面白くない仕事だったけど面白かったと言い残していこうと、うん、ところがですね、ギャラが安い方が熱心に面白かったと次来る人たちに嘘を言い残して去っていったという。
なんでだ。
これが人間の心理の不思議さですね。これはですね、実はですね、面白くない仕事をやって20ドルもらった人は、うん、それは実につまらない仕事だったわけですよね。 でも20ドルもらってるわけですから、
はい、
まあつまらない仕事だったけど20ドルもらったからいいやっつんで、あんまり熱心じゃなく、よかったよあっちのもんで、
はい、
つまり理屈に合っているわけです、
うんうん、
つまらない仕事を20ドルでやったというのは理屈に合うことなんです、
うん、
整合性があります、
うん、
ですから心は静かなんです。一方収まらないグループ B は、仕事は面白くないわ、ギャラは安いわ、うん、俺バカじゃねえかと腹の中で思ってるんですね、
はい、
その自分が自分を叱る惨めさから逃げるためには、悪意をむき出しにしてこれからやるやつに面白かったってさんざ元気いっぱい嘘をつくことによって、俺はバカかもしんないけどこいつもバカだっていう、
あ面白い、
こういうことを人間の心理って折れ曲がってやってしまう。どうですかなさん、
心理的にやるんですね、そういうの。なんかわかりますもん。
こういう話を聞きますと、人間というのは自分が惨めだと人を惨めにさせないと気が済まないということで、このあたりのブラックさ、
はい、
この続きまた明日のマナイハの上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
勘違いさせる力であります。いいにつけ悪いにつけ、人間の裏の裏を読むという、そのブラックさでは超一級の本ではないかなというふうに思います、う
ん、はい、
これもう一回繰り返して、自分の売り込みになりますが、私もねこれに近いテーマで一冊書き物をしてたんですけど、あの人の影響ですね、聞く力の
阿川沢子
さん、阿川さんの影響なんですが、聞く力、
はい、
見る力、うん、力シリーズがありますけど、うん、いやそういうのが力だったら誤解する力ってあるんじゃないか。これまたゆっくり最終日では話しますから、予告編でね。さあこの勘違いさせる力の方からいきましょうね。学歴で人を判断しないとむやみに主張する人がいる、しかしこの人はまず間違いなく相当学歴で人を差別する人だと、そう見て構わない。
ほうい
ますよね、東大だからといって別に優秀じゃないんだよ、何がわ東大だよお前、同じ人間だよっていう、この人は無意識のうちに相当東大のことを意識してる東大入りたかった入れなかったみたいなことをいつも思ってらっしゃるという東大なんてという人は認知的不協和音といい、自分の心理を騙しているのだと。で東大、それを否定せずその東大をどう使うかと考える人が勘違いさせる力を持っている人だと。東大をどう使うか、これはもう最近テレビで最高の例がありますね。あれはあの番組を企画した人が相当勘違いさせる力を持ってるんですね、
はい、
そうです、もう気づいたね、
はい、
あるテレビ番組でありますが、東大生にクイズを作らせるという、これはもうくすぐりですよね。東大なんてって思ってる人にも、わ東大だと思う人にも、東大という名に反応した人は全てこの番組に巻き込まれていって、東大生が作ったクイズ番組だったらやってみようかという気にさせるわけですな、
はい、
できれば東大をバカにし、はい、できなければさすが東大と、まあ拍手の一つもすりゃ東大生も喜ぶわけで、ね、東大生が作ったクイズというのは魅力的なわけでありますね、う
ん、しかもあの東大の女性の東大生がめちゃめちゃ可愛いんですよ、うん、
あ
こんなに可愛くて頭が良くて、うん、感じのいい子がいるんだみたいな、天は二物を与えるんだみたいな感じですよね、はい、
平気で与えますよ
ね
でも私の不安は、最近おめえらノーベル賞取ってねえぞっていうね、本当に関西方面に負けてクイズ作ってる場合か、はい、おじさんはごめんなさいね、そういうな風に言ってしまいました、
はい、
だけどやっぱり東大生にクイズを作らした人、東大生よりも頭がいい人で、東大はすごいんですけども、東大生にクイズを作らせる頭の良さを持った人が世の中にいるということを、
はい、
まずホルダーの中に入れておきましょうね、
はい、
さあここからはね、人間の 非常に危険な部分でございますが、そのあたりこの本触れております。
はい、
裁判での審理でございますね。これよく聞いててくださいね。訴える原告側の話を聞いたグループ、訴えられた被告側の話を聞いたグループ、これで A、B としましょう。
はい、
で一番最後に原告被告の両方から話を聞いたグループ、これを C としましょう。注目すべきはですね、この A、B、C のグループにどれ一つとして真実がないんです。
え、
こういうことが起きるんですね。人間の心理では真実は一つじゃない、
はい、
真実はそもそも存在しない。これ面白いことはですね、原告の話を聞いた A グループは B グループの悪口だけを言い続ける。
うん、
被告側の話だけ聞いたのは原告の話を聞いた A グループのことを罵倒する。うん、
はい、
で両方から話を聞いた人は断定できなくなるんです。
あ、
だから真実が消えてしまうんですよ。
はい、
本当のことを言ってしまいますと、みな真理の深いところでは葛藤の少ない一貫した偏った物語の方が正しいと判断しやすいんです。これつまり正しい判断というのは説得力でなく、ズバリ面白くなる話なんですよ。
はい、
これドキッとするね。今いっぱいあるじゃないですかね。大きな自動車会社さんとかそういうのいっぱいあるでしょ。
はい、
どれが真実かわからないという。
はい、
皆さん方が世界全体を見るときに真実とか正義とか一つの基準で物事を見るということは、あなたの中で相当な誤解が巻き起こされていると思った方がいいですな。
うん、
そういう自分にしないためにどうするか、それはまた明日の続きといたしましょうね。はい、この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
勘違いさせる力、人生は運よりも実力よりも勘違いさせる力、ダイヤモンド社から出ております。ここはハウツーもの得意でね。
はい、
副題はまだ実力で勝負とか言ってんの。著者はフロムダ、伝説のブログから書籍化したということでございます。心理学の使い方、対人の操り方という一冊でございます。この人の本はこう話が素直に落ちないところがいいよな。
いや、本も面白そうだなと思って。
この人がね、人に勘違いさせろと、自分で勘違いするなっていう、うん、そういうことをおっしゃってるんだな。
はい、
で勘違いしちゃダメなんだよ、その言い方の中でね、こういうことをおっしゃってるんですね。この人はこういう人なんだろうね。自分が勘違いしないために生きるために何が大事かっていうと、ニュースショーなんかで外交とか事件とか芸能スキャンダルが取り上げられますよね。と、はい、あの手の番組はやっぱり人に渡しやすくニュースを放送紙に包んでるわけですから、パッケージしてるわけですから、はい、商品なわけです。ニュースがいかな悲劇であろうと、
はい、
それはテレビ局が作ったニュース番組というところの商品なんですが、うん、その時に必ず分かりやすいストーリーにしてやるんだと、そう疑えと、本当かいなって必ず考えろって、
はい、
悲劇の主人公あるいはやり玉に上がった悪のヒール等々、話は逆でとかね、逆なんじゃねえかっていう、うん、そんな風にして考えると君の錯覚資産がたまる、錯覚に対して君は強くなれるんだっていう、
はい、
そんな風に世の中見た方が君自身得だぜっていう、お願いだからまんま引き受けるなよっていう、実践編でこんなことを言ってるんです。まず出会った人で有能な人か無能な人かを見分けてしまえって。
見分けられないです。
でもとりあえずこの人は有能な部類、この人は無能な部類、そういう2つの態度を持っておきなさいと。
はい、
はい、いきますよかな。
はい、
見分けられないかもしれないけどさ、一つ、よどみなく話す人、これを疑うこと。
はい、
よどみのない人はほとんど 何も考えず喋ってる可能性が高い。
あ、ちょっとわかる気がします。
おめえの目の前にいるだろ。うるせえこの野郎。何楽しそうに笑ってんだよ。それからそうなんですね、大体よどみなく喋れるっていうのは自分で考えてないからですよ。本当にもう私なんてほとんど本当にね、それの自転車操業みたいな男ですからね。もう分かっております。私人から借りた言葉をその人に話したがる人、こういう人はおそらく無能な人なんだと。煮え切らず言葉に詰まる人で足を止めて考えてしまっている人、こういう人は実は有能な人なんだ。
ほう、
考えるから時間が必要なんですね。
はい、
だからあんたテレビのコメンテーターってみんな振られたらなんか言うもんな。はい、ああ、じゃあもうごめんなさいね、コメンテーターの人。私もその一人だよな。大体俺受け売りだもん。難しい問題が出てくると必ず人間にはギクシャクした思考の面が現れる。例えばいきますよ。これ不適当な例かもしれませんが、あえて言ってしまいますね。原子力発電のメリット、デメリットを語りなさい。風力太陽光発電のメリット、デメリットを話しなさい。
はい、
トランプか、習近平か、日本にとってはどっちの人物がメリットかデメリットか、これを語りなさい。っていうふうにこう話を持っていく。で、メリットの大きさを割と大声で言って、デメリットを少なく語る人。この人、無能だと弾きなさい。これね、これもね、人間モニタリングで、心理テストで調べてるらしいんですね。著者は今話したようにこう2つを置いといてメリットデメリットを語らせると、大体その人が有能か無能かが判断できるという。例えば現代こう議論の分かれるものであるとすれば、水道のフッ素入り、あれがメリットデメリットか、から化学プラントというのが人間の生活においてメリットがあるかデメリットがあるか、それから食品防腐剤、これ食べ物の中に入っておりますな、それから自動車、これがメリットがあるのかデメリットがあるのか語りなさいっていう。このメリットデメリットは個人の好き嫌いによって無意識に変化し、辻褄を合わせるためにトレードオフ、作り変えられるそうで、自分が個人的に嫌いなものは邪悪だし、メリットがないという。人間の脳とはそういうふうな判断方法を持っていて、こういうのを心理学用語で感情ヒューリスティックと呼ぶという。難しい問いには簡単にかつ高速で答え、それもほとんど気分で決定している。これなんかこういう人っていますよね。聞くとポンポン答えてって、で、こう錯覚資産、換金可能だとお金になるんだってこの著者は言って、おりますですね。
はい、
さあちょっと面白い例えでありますが、明日はですね、上司や先輩にパワハラセクハラを感じた場合どう誤解させていくかというね、その誤解力の実践編に移ってみたいと思いますんで、こうご期待。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
いよいよ佳境に入ってまいりました。誤解させる力を使いまして、世の中の不条理と戦っていこうと思います。脳には過剰性が引き起こす3つの認知的バイアス、圧力がかかるんですな。事態を歪めてみるという、誤解するっていうその過剰性という力があるんですな。
はい、
一つが一貫性、物事を一貫したストーリーで見たがるという、
はい、
それから原因、
はい、
過剰に原因を求める、
お
それから結論、過剰に結論を急ぐ、一貫性を求める、原因を求める、結論を求める、これが三つの過剰性であります。
はい、
で、過剰さゆえに一度だけ成功し、その波浪効果、誤行効果でその後その座に君臨し続ける方、思い当たるでしょ。まあ、あえて名前挙げちゃいますね、そっちの方が分かりやすいからね。
はい、
この人たちはパワハラセクハラと言っとるんじゃないですよ、私は。だけどそんな風にして物議を醸した人たちなんで、お名前を挙げさせていただきましょう。これがいずれも過去にものすごく偉大な成績を残した方であります。日大内田先生、 体操塚原さん、ボクシング山根さん、女子レスリング栄さん、こういう方々が、まあ、いわゆるパワハラで凄まじい勢いで糾弾されたんでございますけども、
はい、
この方々は何故に共通点があるかというと、過去すごい成功体験をお持ちという、それからその地位にあり続ける、具志堅用高さんの反対ですね。相当ベルト持ってますよね、あの人はね。
そうですね、
うん、それであなたタレントとしても成功なさってるわけでありまして、あなたがもしです、日大の内田さん、体操の塚原さん、ボクシングの山根さん、女子レスリングの栄さん、そういう方々に何かを教わる、あるいは会社でこの方々を上司に迎えた時どうするか。
いや、来たら困るな。
困る、
どう接していいか分かんないです。
かなね、
はい、
著者は社会問題にしなくてもこの人たちを正しく指導できる力があったんじゃないか。
ほう、
あ、これごめんなさい、これは私が考えたことです、
はい、
もしカナがこの方々が、まあ、コーチとして、あるいは監督として、あるいは上司として、うん、カナの上に君臨した場合、
はい、
世間に発信していくんです。
ほう、
そう、あなた TBS のラジオ局の裏口かなんかに潜んで、
はい、
向こうの女子アナに後ろからタックルするんですよ。それで潰すんだ。それは内田さんから教えていただいた方法で、次の週から口を痛めて歯を痛めた女子アナライバルがいなくなった、やったと、みんな先生のおかげですと。それからあの伸びていきそうな女子アナがこの局内にいたら呼び出すんですよ、
はい、
給湯室かなんかで、
はい、
おーで、あんたがアコーディオンカーテンバーンと閉めて、うん、お茶碗かなんかでこうやって体つっついたりなんかしてな、山根さんとか栄さんとか、それぞれの指導方法で印象に残ることを体現し、その人たちがあったゆえにと発信していくんです、
はい、
CM のようにその人たちから教えてもらったことを何度も繰り返す、とにかくあなたの手持ちの発信方法で、今はもう書き込めば世界中に広がるわけですから、
はあ、
そうやってさらに広げていくわけです、
はい、
で、フォロワー数が増えたところで、あなたは環境を変えて、彼らから命じられていないことで実力を蓄え、彼らを置き去りにする、つまり、はあ、あなた自身がそのことによって成功すること、そして彼らを置き去りにすること、
はい、
これは面白いですね。
もうタックル、 TBS の女子アナにタックル、
裏口で
できない。
それであのな、自分のブログ等々で成功したとかね、
あ、
うん、そういうことをこう言わるんです、
はい、
いいでしょこの方法、
ね、いいのか悪いのか分かんないですけど、
この誤解に関しては悲鳴は上げない、
うん、
絶賛する、
はい、
そっから始めたらどうでしょうかね。そして認知バイアス、知的近眼の方々に対しては、実は怯える言葉が2つあるんです。あなたの指導は役に立たない、これが1つ、
はい、
もう1つ、あなたがやってみせてください、この2つでその方々のパワハラ、セクハラ度を試すというね、
はい、
やっぱり役に立たないと言われると彼らはたじろぐでしょうしね、
うん、
そんなことはないって言ったらやってみせてくださいという、この言葉をいつも用意しておくことではないかなというふうに、そんなふうに思うんですよ。
これ徹夜三論ですね。
あ、これね、ごめんなさい、内田藩とか塚原さんの話が出てきたところはね、私この本を読んで私が得得した
は
パワハラ、セクハラに関する対抗策であります、
はい、
人間は物事を歪んでみるということに関しましては著者でございますけども、それを応用する方法は私が考えてあげてありまして、うん、あんまりピタッと来ないところがかなり無理があったかろうと思いますが、私も結構必死になって生きておりますから、それでは明日一つ見事に締めくくろうと思います。この続きまた明日のマネージャーの上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
どうでしたか、勘違いさせる力。
昨日の パワハラセクハラを見極める方法、
うん、
っていうのはちょっと乱暴だったかな
と思いますけ
ども、はい、まあ、勘違いはさせなくちゃいけないこともあるかなっていうのは分かります。
あのね、俺ちょっとこの勘違いさせる力を読みながら、あるいはこう見ながら、漫画が多いんでね、思ったんですが、フロムダさん、フロムさんごめんね、勘違いさせる力ではなくて、人間っていうのはもともと勘違いしたがる生き物なんじゃないかな。勘違いってのは、うん、啓発されるべき力ではなくて、人間の本能に即した力なのではないかと、
はい、まあ、
そういう意味でお聞きの皆さん、武田鉄矢がこの勘違いさせるをさらに発展進化させた形で、誤解する力、
はい、
これをですね、
はい、
書き上げますんでですね、待っててくださいね、
はい、
さあ行きますよ。最後のこれ著者褒めとかんというか、著者は錯覚資産を図形の体積で証明し、指数関数的に証明していく。あ、もう図がものすごく多い。著者が一番最後のページで宣言していることこそがね、なかなかたくましゅうございまして、勘違いさせる力を説いた本ですから、この本は勘違いでベストセラーにならないといけないんですね。
ほ
う、それはもうこのご本人が言ってるんです、
はい、
私はその読者を勘違いさせるためにもう全ての努力をしたと、
はい、
ですからあとはもうベストセラーになることだけを楽しみに待っているっていう、その宣言でこの本は終わるんですけども、なるように祈ってますそれでお手伝いしたいなと思った。大体同じ思考だから、
はい、
でこの著者の言ってることの中でギクッとしたんですけども、今あの日本のニュース報道でしきりにこう言われている、
はい、
世界を動かす大国とか強国とか米中とかって、それをねこのフロムダさんがね、本当実力あんのかって言ってんのよ。これも日本っていう国に強国大国って誤解させる力があるから、彼らは大国ぶってるんじゃないかっていう、
はい、
彼らは実は錯覚資産で自分たちは世界の中心にいて世界を回しているという説を勝手に作ってるんじゃないかと、我々は気づこうと、21世紀の日本はガリレオでありたいと、大地は動いていると地面を叩こうという、
はい、
そういう締めくくりの心意気が私はすごく買いまして、うん、フロムダさんベストセラーになることを心より祈っております、
はい、
で私も宣言しておきますけど、私はあなたのフォロワーです、今の流行りの言葉で言うとね、はい、しかし一個だけフロムダさんに聞きたかったことは、一発目の成功をどうするか何一つ書いてないんだよね、うん、一発目の成功は大事だって言うけど、一発目の成功をどうするかっていう、
はい、
それがあってからの話なんだよね。
そっか、
うん、あの話したよな、あの俺世田谷に住んでんだけど、世田谷朝散歩してたらさ、ある神社の前でタヌキとばったり会ってさ、
はい、
野生のタヌキ、俺は驚いた。140万人が住んでいる町でタヌキが早朝の町、その横断歩道を歩いてるんだよで目があってさ、
はい、
まあ面白いことだったんで日記に書こうと思って、例のあのスマートフォンでさ、今朝タヌキに会ったって書いたのよ。
はい、
そしたらさ、出てきた英文がさ、あの This morning I met the cunning person って出たんだよ。
あー、カンニングパーソン、
ああずる賢いやつ、
はい、はいはい、タヌキ、そうか、
考えてみたらタヌキって日本ではタギで、誤解するよね、
うんうん、はい、
それはそのシーリー君っていう俺の英語機能のも勘違いしてて、タヌキって書いたもんだから、うん、アニマロではなくてずる賢いやつ、
はい、
でもタヌキっていう言葉を今度はうどん屋さんで使うと麺類になるんだよね、
はい、
日本史を語ってる時にタヌキと使えば徳川家康になるという、
はい、
タヌキだってもう4つぐらいの意味があるわけでしょう、うん、なんでこんなに日本語ややこしいのか。それからあの英語を教えてもらってたあの英国娘から言われたんだけど、
はい、
日本語って一つの言葉がタギすぎ、意味が多すぎて、それもあべこべの意味あるじゃん、
うん、
結婚した二人はおめでとうでしょ、
うんうんうん、
で待望の赤ちゃんが生まれるとわあおめでたーで、
うん、
それでまあ何十年か銀婚式金婚式でおめでとうがあるんだけど、
はい、
バカな夫婦の場合はおめでたいやつらだとこうなるわけで、
そうですね、はい、
この言葉遣いは一体何だろうって日本語で、うん、何だと思うかな、
なんか理由あるんですか。
それはね、誤解するためじゃないかな。
誤解するため、
うん、つまりよく話し込まないとどっちの意味かわからない言葉をあえて使うことによってコミュニケーションに時間や手間をかけようっていう意図が一語多義あるいはあべこべ言葉を国語の中に持ってるという、
うん、
いい加減だっていい方のいい加減も悪い方のいい加減も日本は話し込むことによってどっちかにジャッジしていくという、
はいはい、
誤解するっていうことが実は日本語の中ではとっても大事な言語のセンスではなかろうかと、
うん、
誤解というのは日本人の暮らしを、いや人類の暮らしをうまく回していく力なのではないだろうかと。フロムダ君、私のフォロワーにもなってくださいねというわけでございまして、手一杯の1週間でございましたが、来週はまた違うネタでご機嫌を伺います。